本日与えられています聖書の箇所を朗読いたします。ローマ人への手紙の8章18節から22節まで。ローマ人への手紙8章の18節から。今の時の苦難はやがて私たちに啓示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。以上のところから、やがての栄光と題して教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。ずいぶん寒くなってきましたけれども、でも本当に明るいお天気の中ですが、今日もこうして礼拝できることを感謝しています。ローマ書を読んでいただいているわけなんですけれども、このローマ書も12章以降になりますと、クリスチャンのさまざまなこの生き方、具体的なあり方について語っているので、結構ですね、馴染みの深い聖書の言葉もよく出てくるわけです。まあ、ですがこの前半の部分はなかなかに難しいという方もいらっしゃるわけですが、まあ、よくですね、またじっくりと読んでいただければ、ああそうなるかなとですね、本当に感動するところでもあるかと思います。今日は8章の18節から読んでいただきました。このドキュメンタリーの番組などで優れたスポーツの選手の姿が描かれることがあります。そのような人々が現在のさまざまな練習の苦難に耐える、そんな姿が映されます。それこそ血のにじむような戦いであるわけです。そしてそのような苦難を通って栄光に至るという、そんな姿があります。今日の箇所においては、クリスチャンをはじめとしてすべての被造物が、神に作られたすべてのものが味わっているさまざまな現在の苦難、そしてやがてもたらされる栄光について語られております。順を追って見てまいりますが、まず一つは今の時の苦難ということがあります。8章の18節で今の時の苦難はとあります。ですが今の時の苦難とはどういうことなんだろうかなとなるわけですが、まあ、そこに私たちのさまざまな苦難があります。まず何よりも当時のクリスチャンたちが受けていたさまざまな信仰ゆえに受けていた迫害や、あるいは困難、そういったものがありました。クリスチャンたちはユダヤ人からはですね、異端者として迫害され、そしてローマの国からは国を騒がすけしからん者として迫害もされていました。まあ、今日でも国によれば、その信仰のゆえに激しく迫害されているクリスチャンたちもあります。今の日本においてはそのような信仰ゆえに国からの迫害というものはないでしょうが、でもその信仰のゆえに家族や親族からさまざまな苦しみを受ける、そんな方々もいらっしゃいます。信仰ゆえの苦難もあれば、あるいはまた罪との戦いによる苦難というものもあります。自分のうちにある多くの罪、あるいは罪ゆえに自分が招いているその受ける苦しみというものもあったりします。人との関係においても、自分の罪深さゆえのものも多くあります。クリスチャンゆえに罪を罪として苦しむこともあります。あるいはそのような 個人的なものではなく、後にも触れますが、被造物が神に作られたすべてのものが人間の罪のゆえに受ける苦難、苦しみというものもあります。アダムの罪ゆえに受けるようになった被造物、この世界の苦しみがある。そのことを言います。また現在も被造物、それこそ海や山やすべてのものが人間の罪のゆえに汚され、あるいは苦しめられたりもしています。そのように人をはじめとして様々な苦難を今受けている。苦しみを味わっていると言います。この世界も、そして私たち一人一人もそうであると言います。その中でもがいてもいるかもしれません。そのような苦しい中に置かれると、人は心もやはり弱ります。もう嫌だ。このような苦難からは一日も早く逃れたいとも思います。そういう中でいる時には、もう信仰はもういいと思ったり、あるいは信仰ゆえにこのような苦難を受けるならもう信仰などもういいや。そんな言い訳にさらされることもあるかと思います。でも聖書は語るわけですが、特に8章19節以降に語られるわけですが、今の時の苦難はやがて信仰者として受ける栄光に比べれば取りに足りない小さなものだというわけです。それがどれほどですね、栄光に満ちたものであるのか、また永遠に至るものであるかということを語ります。それは罪のゆえに堕落した者の救いであり、罪ゆえに汚されたこのすべての被造物の救いでもあるわけです。オリンピックをはじめとして、競技においては選手たちはそれこそ血の滲むような練習、あるいは苦難、困難を受けています。大変な苦しみでもあるかと思います。ですがそれはやがての日に受ける栄光を目指してのものであり、そしてその栄光を受けるときにはそれまでの苦しみなどは吹き飛ぶということもあります。それは信仰者の道においても言えることであり、そのことを忘れないようにしたいと思うんですね。聖書は今の時の苦難とこう言います。そして第二には、被造物の待ち望みということがあります。待ち望み。8章19節において、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいますとあります。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいた。どういう意味なんだろうかなとあります。この神の子供たちとは一体どのようなもののことなんだろうか。神の子供たちの現れとは何のことだろうかとあります。この神の子供たちとはもちろんクリスチャンたちのことでした。キリストにより罪許された者たちのことでした。被造物は作られたものは人間の罪のゆえに呪われたものとなっていましたが、人が罪許され救われることを被造物は待ち望んでいたというわけです。それは被造物も汚れから救われ、そのことを待ち望んでいたと言います。なぜなら人がキリストによって救われたことは、それはすべての被造物の救いの初歩である、救いの序曲であり、始まりでもあるからでした。罪に堕落した人間がキリストによって救われ、そしてやがてすべての被造物が、被造物全体が救われる。そのための人の救いは最初のもの初歩であり、そのことをですね、人が救われることを、そのような人々が神の子供とされ救われることを、すべての被造物が待ち望んでいたというわけです。被造物は切実な思いで、人が信仰により救われ、神の子供とされ、初歩として救われることを待ち望んでいた。そして次には、被造物の苦しみということが20節にあります。20節には、被造物が虚無に服したのは、自分の意志からではなく、服従させた方によるものなのです。彼らには望みがあるのです。 とあります。ここで被造物が虚無に服したと言います。虚無に服すとありますが、この虚無というのは、この言葉は本来あるべき姿を失う、あるいは実を結ばない状態のことでした。美しい自然も呪われて、そのような本来あるべき姿を失い、実を結ばなくなっているということでした。そして被造物がそのように呪われたのは、虚無に服したのは、被造物自身の意思や、あるいは責任ではないと言います。そして、服従させた方によるとも言います。この服従させた方とは誰のことなんだろうか、どういう意味なんだろうかとありますが、まあ、これはすなわち、被造物は人間が罪を犯し、そのために被造物、作られたものが呪われたものとなったということを言います。それは人間の罪に対しての、そして神の裁きがある、そのような神の裁きのゆえでもあったわけです。以前にも触れましたが、最初の人間アダムの罪のゆえに、被造物は呪われ、虚無に服したわけです。神はアダムに言いました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われると言いました。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地は被造物、すべての作られたものはあなたのゆえに呪われたものとなった。本当に創世記の三章にあるように、そのために実を結ばなくなったとあります。最初の人間アダムのゆえに、大地や被造物は虚無に服した。そして神の裁きがあったということでした。でも聖書はこのロマ書の8章において、彼らには望みがあると言います。これは被造物が自分の意思や責任で虚無に服したのではなく、人間の罪のゆえに神に裁かれたゆえに望みがあると言います。すなわち神によって罪許され、解放され、本来の姿に戻れる、そのような望みが、希望があるということでした。神が人の罪を許し、人が救われるとき、被造物もやがて救われ、回復できる、そのような望みがあるということでした。そしてさらには、被造物の栄光ということがあります。被造物の栄光。18節で、ね、やがて私たちに掲示される栄光に比べればとあります。あるいは21節では、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますとあります。被造物の栄光とあるわけです。被造物、すなわち人間も含めて、すべての神によって作られたもの、そのすべてには、すべてがですね、滅びの束縛の中に閉じ込められていたといいます。被造物は罪のゆえに呪われ、滅ぶべきものとなってしまった。滅びの束縛の中に閉じ込められた。あたかもゴミが集められ、焼却炉において焼かれる、滅びる、その前のようなものでもあったわけです。そのようなものとされていたわけです。ところが父なる神が贈られた救い主、イエス・キリストの十字架の死によって人の罪は許された。そして罪ゆえに、滅ぶべきものが、そのような滅びの束縛から解放されたと言います。自由なものとされた。ですからこのところの神の子供たちの栄光というのは、罪の束縛から解放され、神の栄光に満ちた自由なものとされることでした。確かに罪のゆえに滅ぶべきものでした。ですがキリストのゆえに罪許されて、罪の束縛、滅びの束縛から解放され自由なものとされた。まさにこれは神の子供としての栄光でした。そしてこれは全ての被造物に言えるということでした。同じように 罪の束縛から解放され自由なものとされる。すべての被造物がとあります。まあ、そのことを例えば旧約聖書のイザヤ書ではこんなふうにも記されています。これもその回復の一つであるわけですが、イザヤ書の65章というですね、イザヤの65章の17節からです。イザヤ書の65章の17節から読みします。65章の17節から旧約聖書の1278ページですね、65章のところからお読みいたします。17節から、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命を全うしない老人もいない。百歳で死ぬ者は若かったとされ、百歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼ら無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても、これらを害を加えず滅ぼすこともない、主は言われるとあります。やがての時には、生まれたばかりの子供が亡くなることもない。狼は子羊を襲い、命を奪うこともない。そのようなことは起こらない。被造物の受ける栄光が待っているということでした。そして最後はこの21節にありますが、被造物の生みの苦しみということがあります。21節で、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていますと。新しい命を生み出すには苦しみがあるように、同じように被造物はさまざまな苦しみを経験している。先に今の時の苦難ということに触れましたが、信仰ゆえの迫害という苦しみもある、罪ゆえの苦しみもある、あるいは罪ゆえにもたらされた苦しみもある。そのような時にはやはり思います、こんな苦しみがなければよいのに。苦しいことは誰しもが避けたいところかもしれません。ですがこの今の時の苦しみは新しいものを生み出すゆえの生みの苦しみであるというわけです。この苦しみの時がなければ新しいものも生まれないと言います。私たちは信仰ゆえにさまざまな戦いがあり、時には困難があり、逃げ出したくなることもあるかもしれません。嫌だと思いたくなることもあるかもしれません。でもやがて私たちがやがての日に受けるところの栄光が用意されている。それは今受けているさまざまな苦難などでは本当に計り知れないような、やがて受ける栄光に比べれば今の時の苦難は取るに足りないものであるとさえ言われているわけです。その後にはその日をですね、苦難に耐えて待ち望んだ者にその栄光が与えられる。オリンピックの選手などがそのメダルという栄冠を目指して日々の訓練に、あるいは苦しみに耐えているように、何かをなそうとする わけですけれども、今の苦しみに耐え忍んで栄光を目指して歩むということでした。先週もお読みしましたけれども、今週また最後に読みしたいと思いますが、新約聖書のヘブル書の12章、ヘブル人の手紙の12章というところです。ヘブル人の手紙の12章の一節のところをまずお読みします。新約聖書の454ページです。少し長いですがお読みします。1節から11節まで、そうですね、13節までお読みしたいと思いますが、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方へ向かって子供に対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、聖児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏みやすことがなく、むしろ癒されるためなのです。この御言葉はもう一度心に留めてまた歩みます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の礼拝の時もありがとうございます。私たちは今この地上にあって生かされている中にあって、クリスチャンであってもさまざまな試みの中に置かれ苦しみを経験することがあります。神様、でもやがて私たちが受ける素晴らしい栄光に比べれば、今の時は苦しみは取りに足りないものだとあります。そのことを覚えて、もう一度あなたの前にあなたに喜ばれる歩みをなすことができますよう導いてください。また被造物すべてもまたやがて神によって栄光の姿に変えられることを待ち望んでいますが、その待ち望みを思うことができますよう導いてください。お一人お一人のこの一周の歩みの上にも祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。